皆さんおはようございます大変ですね。先週はインマニュエル宣教団の中に大変優れた先生がここに立っていました。そして今日はその反対に優れていない先生が立っています。とにかく神様の語りたいことを私たちは聞くように一生懸命に努力してしましょう。今日はイエス・キリストのパッションということについて話したい。私たちは聖書を読み、学び、聖書の話を考えるとき、そこに書かれている出来事や行動に繰り返し驚くかされます。聖書全体を通してその就任後は真理と義の永遠の神様です。聖書の始めから終わりまで、この偉大で聖なる力強い神様は人間の歴史においてトラブルドライバーであり発動機と言えます。神様は私たちが想像できない最もありえないことをなさいました。神様は何でも知っていると聖書は私たちに教えています。何かが起こる数世紀あるいは数千年間も前に彼はそのことを知っているのです。私たちにとってこれを想像するのはとても難しいです。私たちの考えは 狭すぎてそれを捉えることができないのです。神様と比べると私たちは将来について全く何も分かっていません。聖書に書かれていないこともたくさんあるので、これから 何が起こるか確かなことがわからないということは事実です。けれども神様は人間が罪を犯すだろうということを知っていました。神様は人間のために規則を作り、人がして良いこととしてはならないならないことと教えられました。罪がこの世に入り全人類を怪我し堕落させることも神様は知っていました。これはちょうど人間が逃れることができない重い病、疫病のようなものです。人間の心の中が暗黒となり、とても邪悪になりました。けれども、人間はどんなに自由が 悪いかに気が、どんなに自由が悪いかに気がつくことができません。そして人間は自分の人生から罪を除くことができません。人間は堕落のために善と義を行うよりも罪を悪の道の方が良いと自然に思うようになります。ですから神様は罪を破壊することを決め約束しました。神様は罪人を永遠に続く地獄の火で罰することを約束していました。人間は絶望的なほど罪の取りになっているのです。人間は誰も想像できないほど大変なトラブルに巻き込まれているのです。神様は義です。神様は正しいお方です。神様は罪に対して憐れみをお見せになりません。神様の計画は罪を根絶し永遠に破壊することです。神様はエゼキエル書18章4節でこうおっしゃっています。見よ、すべての命は私のもの。父の命も、子の命も私のもの。罪を犯した者は、その者が死ぬ。神様は、罪の存在を許すことができないため、また、すべての人間は罪人なので、人類は破壊されなければならないように思います。しかし、神様は2番目のプランを持っていました。2番目のプランは考えられないプランでした。世界を作る前に、父なる神様は、一人子であられるイエス・キリスト様を、この世に救い主として送ることを計画されました。なぜ神様は、強情で反抗的腐敗して邪悪な罪人に満ちたこの世にご自分の一人子を送られたのか私には理解することが困難です。なぜ神様はこれまで経験したことがないことを経験しなければならない場所にご自分の息子を送ろうとなさったのでしょうか。大変な痛みと反抗に苦しまなければなりません。それよりもっとひどいことに考えられない神様のご計画である死に渡される経験をしなければならないのです。どうして神様はご自分の愛する息子をそのような状況に置き去りにしたいと思うのでしょうか。どうして神様は尊い息子に大変な苦しみを通ることを望まれたのでしょうか。どうして神様は愛するご自分の息子が 死ななければならない状態に置くことを考えられたのでしょうか。私たち人間はこのような考え方を理解することができません。神様が私たちのために何をなさったかを理解するためにちょっと類似した例を使いましょう。ウイルスは人を殺すということはみんな知っているでしょう。例えばあるがんはウイルスによって生じます。インフルエンザも原因はウイルスです。 HIV もウイルスが原因です。その他多くの病気はウイルスが原因です。一つのウイルスはビリオンと呼ばれています。ビリオンは破壊するために生きているようなものです。ビリオンは細胞の外の壁や粘膜に穴を開けてその細胞を殺します。ウイルスはとても小さいです。一つのビリオンの大きさを考えてみましょう。2ミリの大きさののみのよくにいる平均的な大きさのビリオンを見ると、富士山サイズの山を5つ重ねて、山の横に人が立っているように見えるでしょう。神様は無限ですから、人間と比較は不可能です。こう想像してみましょう。ある人間はウイルスのことを全部知っていて、ウイルスを愛しているというとします。ビリオンは殺し屋であっても、彼はこれからできるだけ一つのビリオンでも死ぬことがないようにと決めるとします。この人のビリオンに対して、ビリオンに対しての愛はとても大きく、ついには自分がビリオンになることを決めました。できるだけ多くのビリオンの性質を変えるために、ビリオンの世界に入って、ウイルスのために自分が死ぬまでの決心をしました。いずれウイルスは自分を殺すだろうということは分かっていました。けれども彼らに対する愛のゆえに自分をビリオンに変えたのです。彼はビリオンに迫害されてもまだビリオンたちを愛していました。自分の死を通して、わずかなパーセントのビリオンを人殺しから良いものに変え、このように存在する価値のあるものと変えることができるのです。ちょっと皆さんに質問させてください。こういうことが可能だったら、ウイルスが生きられるために進んで自分の命を捨てる人をご存知でしょうか。私は知りません。 ビリオンの代わりに進んで ビリオンの代わりに進んで死ぬほどにビリオンを愛するであろう人、あるいは愛することができる人をご存知でしょうか。私は知りません。ウイルスをとても愛しているので、わずかなパーセントのウイルスを変えるため、そして救うためには自分の息子がそのウイルスのために死んでもいいというお父さん、ご存知でしょうか。このようなお父さんはこの世のどこを探してもいないと私は確信しています。この世にあって幸せで満足している人生を送っている人が、その人生を捨てて、ウイルスを救うために他の世界に行き、死ぬことが馬鹿げていると感じるようなことでしょう。このようなことをする人はいないでしょう。けれども、神様がご自分の息子であるイエス様を地上に送ったことをこれと似ています。イエス様は天国の素晴らしい栄光や喜びを後にし、小さな弱い人間になるためにこの世に来られました。イエス・キリストはご自分の力を捨てて、力のない人になりました。彼は神様に全く倒れ、力を受けました。けれども、なぜこの世に来たでしょうか。イエス様は私たちのために来られました。私たちはそんなに価値があるでしょうか。ウイルスのことを考えましょう。誰かが自分がウイルスになるために自分の命を捨てるほどウイルスに価値があるでしょうか。大抵の人たちがウイルスが破壊されることを望むのではないでしょうか。ウイルスがいない方が人生がよくなるだろうと思うでしょう。なぜ神様は人間に対して同じように考えなかったのでしょうか。二番目の地上に生きた人間についてちょっと考えましょう。その人はカインでした。カインの初期の行動の一つは、弟に対する妬みとなりました。その結果、カインは自分の弟を殺してしまいました。その時から今まで、人間は何回も人を殺し、物を盗み、あらゆる罪を犯しました。人はとても汚い、腐敗した下水に住んでいる確かなようです。人間の心はとても邪悪で、いろいろな罪を犯すことができます。人間は自分の心がどんなにひどいかを知る可能、 能力を知っていませんけれども、神様は私たちがいかにひどく邪悪であるかをかご存知です。大きな疑問は、どうして神様が私たちをそんなに愛しているのでしょうかということです。私たちはとても悪く、自己中心で、とても頑固で、他の人を傷つけることを、傷つけるのがとても好きで、何か他の人より自分が上になることをやっています。それでも、神様は私たちを愛しています。どうしてでしょうか？どうして悪い、汚れている、残酷な、憎しみ深い存在を愛しているでしょうか？わかりません。しかし、信じられないことで、神様は私たちを愛しています。私たちは神様の目にはとても価値がある存在なのです。私たちは価値があるだけではなく、神様のお心には私たちに対する大きなパッション、情熱がありあられます。神様は私たちをどうしても救いたいのです。第2ペテロ3章9節には、主は一人でも滅びることを望みませんと書いてあります。神様はどの時代にあっても地上に生きるすべての人々を救うためにできることは何でもします。人はこの世の何よりもあることを したいと思うとき、何かに対するパッションを抱きます。私は若い頃、バスケットに対するパッションを持っていました。ある時、私は友達とバスケットを午後1時に始め、夜の8時半まで続けました。私は食事をするよりもバスケットを したかったので、その夜、夕飯を取りませんでした。もし天国にはバスケットがなかったら、そこは全く楽しくないとだろうと思います。思いました。バスケットに対して私がいかにパッションを持っていたか分かっていただけるかと思います。イエス・キリストは人間の魂を救うことにパッションを持っていました。魂を救うという、この願望を妨げることができるものは何もありませんでした。イエス様は食事を取るよりも人々の魂を勝ち得ることを望まれました。ヨハネ伝4章で、弟子たちはイエス様が長い間食事をしておらず、しかも120キロの旅路の途中だということを知っていました。イエス様はとても疲れていました。 けれども弟子たちに尋ねられた時、イエス様は食事を断りました。弟子たちが持ってきたものとは全く異なる食べ物を持っているとイエス様は弟子たちに言いました。彼の特別な食べ物は人の魂を義と神様へ向かわせ、罪に対するひどい罰から人々を救うことがその食べ物でした。イエス様は一人の人をも滅びることを望まれませんでした。イエス様は世界中のすべての人々が救われることを願いました。ですから私たちの罪から、またその結果である神罰から、私たち一人一人を救うためにイエス様は大きな犠牲を払いました。人間が罪を犯す前に、また地球が創造される前に、父なる神様、御子なる神様、ご聖霊は、できるだけ多くの人間を考えられない永遠の神罰から救うためのプランを作りました。この偉大な愛は私たちを罰から贖うために一番高い代価を主がご自身に払わさせました。どのような代価をイエス様が払ったでしょうか。イエス様はこの世に来られた時、へりくだり、ご自分を低くされました。人間と接触し、コミュニケーションを取るのは、神様にとってへりくだることです。例えば、もし、絶対起こらないことですけれども、例えば、もし、ホワイトハウスが私に連絡を取り、アメリカ大統領が私と話したいと言ったとしたら、周りの人たちはびっくりして、アメリカ大統領があなたと話したって、と聞くでしょう。私は大変尊ばれたと皆の目に映るでしょう。ですからイエス様が私たちと接触を持ち、コミュニケーションを取ることは私たちを尊ぶ結果になりますが、イエス様自身をへりくだらせることにもなります。イエス様はご誕生の仕方において、さらにご自分をへりくだらせました。イエス様はほとんどの人間よりもご自分を低くされるほどへりくだられました。サタンがたくさんの人々の主であるようにイエス様は来られました。敵はイエス様に反抗してイエス様を任そうとしました。そして自分たちの心の中に何があるのかを見せてイエスを殺そうとしました。 イエス様はご自分が殺されることを許されました。イエス様は、私は大切ではありませんと言っていました。私ではなくて人が大切なのです。これは大変驚くべきことですね。これほどまでに減り下る理由は、イエス様が人間の魂に対して無限なパッションを持っていたからです。罪がどんなにひどいものであるのか、イエス様は誰よりもご存知でした。そしてどんなに大変な刑罰が罪人に待っているのか、イエス様よりも知っている人はありません。イエスの憐れみは無限です。イエス様の愛は無限です。彼の正義も無限です。この世のすべての人々を救うために、ご自分がおできになるすべてのことをしてしまうまで、イエス様は決して満足することができませんでした。彼のパッションは、失われた人類に対する愛と哀れみに基づいていました。イエス様のパッションは、ご自分自身の消耗し尽くしました。大と兄弟は成功するまでに200回以上飛行を試みたそうです。自分の全力を尽くして最も忍耐強い努力をするまでやめられませんでした。これはイエス様がされたことと同じです。イエス様は死にたくありませんでした。けれどもイエス様は老若男女を問わず、すべての人をどうしても救いたかったのです。神様はもちろん死を経験されたことはありませんでした。主はすべての人々の罪の計り知れない重みをご自分の肩に負わなければなりませんでした。このご奉仕の苦しみを私たちは想像することができません。イエス様は大きな血の雫の涙と汗を流されました。大変なご経験でした。しかし実際にイエス様はご自分の全部を尽くして私たちを救おうとしています。私たちの代わりに死んでくださったこの驚くべき主の贈り物のゆえに、私たちはイエス・キリストを褒めたたえなければなりません。素晴らしい救いのためにイエス様を褒めたたえるべきです。褒めたたえるべきです。そしてもう一つ、私たちがしなければならないことがあります。私たちはイエス様を見習わなければなりません。 エペソ書5章1節には、私たちは神様を真似るべきだと書いてあります。イエス様は偉大な信仰の人でした。素晴らしい憐れみの人でした。欠点のない義のお方でした。どんな人でも愛していました。常に祈りの人でした。そしてイエス様は罪人が変えられ、救われるのを見たいという言い尽くせない終わりのないパッションを持っていました。私たちはイエス様のこういったのご性質を真似なければなりません。人々の魂がいつもイエス・キリストの最優先事項でした。イエス様はいつも労され、教え、祈り、神様が魂を救ってくださることを信じていました。イエス様の人生は男性も女性も老いも若きもすべての人が救われるのを見るためにありました。質問があります。あなたのパッションはいかがですか？また、どのようにイエス様を見習っているでしょうか？特別に選んだ5、10、20、30人のために毎日一生懸命に祈っていますか？少なくとも2、3人の人たちのために継続的に誠実に個人的なお祈りを捧げるべきです。周りの人たちにイエス様のうちにある愛と恵み、喜びを明ししていますか？人々はどうしてもイエスの素晴らしさを知る必要があります。私たちがイエス様のことを言わないならば、誰がその人たちにイエス様のことを伝えるでしょう。できるだけ機会を捉えて、イエス様の愛を他の方々にお分かちする必要があります。もし私たちが祈り、聖書を読み、主の近づくなら、主はご自分のパッションを私たちにお分かちくださいます。そうすれば、ある人たちは必ずイエス・キリストを信じるようになります。その結果は、私たちのキリストへの愛と失われた人々に対するパッションが増し加わることになります。私たちが従えば、神様は素晴らしい御業を私たちのうちになさいます。神様と共におれば、不可能ことはありません。主を褒めたたえましょう。それで終わります。